ということでございましてね、
はい、
予定よりも早い梅雨明け予定ってこともないですけど、例年よりも早い梅雨明けでね、
ね、梅雨明けしたと見られるっていう、
ね、
びっくりしましたけど
ね早いなということで、まあ、そうなるとねやっぱりこう暑さも本格化してきまして、
は
い、
そうですね、今日収録日も市駅からちょっとの距離ですけど、
うん、
日差しがもう痛くて
ね、
暑かったですね、
まあ、そうなるとやっぱりエアコンをね、
はい、
つけると、
はいはい、
いうことになると思うんですけども、
ええ、
まあね、サラリーマンで日中働いてるし、
はい、
まあ、家にいるのはまあ当然平日の夜とか、
そうですね、
あと週末、
はい、
ですけど、
うん、
どうですかエアコンのつけ具合っていうのは。
つけてますし、
うん、
で、まあ、うちのねアパートの部屋のその向きとしては、西側がこうなんていうんですか、リビングの、まあ、ベランダの方向なんです。
あ、窓が開口部があるわけ、
はい、なんで夕方ものすごく暑くて、
暑い、
でそうなると家入って帰ってきた時めちゃくちゃ暑いんですよ。
暑いわ。
なんでもうちょっと高めの温度にしてもうずっとつけてますね。
あ、エアコンね、日中も、
はい、
で寝る時はどうですか。
寝る時もつけてますね。
うん、もう昔から。
そうですね、
うーん、
やっぱりその暑さがだいぶこもるんでしょうね。で、ま、なんていうんですかね、うちの周囲はもう言った横工場ですし、
うん、横工場、
ちょっと、はい、うん、ちょっと言ったらあの中央環状線なんで、
はいはいはいはい、熱がこもりやすいというか。
そうですね、
まあね、それこそ和歌山の田舎みたいにガラッと窓開けたらため池があってカエルがゲゴゲゴ鳴いてうるさいなみたいな、う
ん、ただね家の前に田んぼあるんですよ。
田んぼはね、
あ、
中途半端に都市化したとこ住んでるんやな。
そうそうです、そうです、
あ、
AM ラジオも入りにくいですしね。
入りにくいんやな。で我が家なんですけども、
はい、
まあ、夜ねクーラーをつけるかつけないかみたいなことなんですけどね、
はい、
僕は別にどっちでもいいんですよ、
うん、
エアコン、まあ、あったらいいなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、なんかこうもうクーラークーラーみたいな、
あ、こうどうしても絶対いるって感じでもないみたいな、
ないし、
はい、
クーラークーラーって言えるほどの稼ぎもまあないから、
うん、
あんまりクーラークーラーって言いにくいな、
ええ、
うん、だからあんまり僕からは主張しないんですよ、
はい、
もう僕は合言葉は君に任せるよがモットーで、全てにおいてね、もう何につけても君に任せるよ、
はい、
ね、クーラーも君に任せるし、
まあ、君というのは要は
奥さんですね、任せてるんですが、
はい、
夜になんか LINE が来るんですね。僕は会社で残業してたら、今日はちょっと暑いので、
はい、
クーラーをつけようと思いますとか、
奥さんから、
そう、ちょっと子供のが暑そうなので、ちょっとクーラーをつけようと思いますみたいな、
はい、
いちいち僕にこう連絡が来るんですよ。
ほう、
だから多分クーラーをつけて寝ることへのすごい罪悪感みたいなものがうちの奥さんにはあんのかなと思ってそんな気にせんかったらええやん、
うーん、
クーラーつけたらええやん、暑いんやから。
で特にね今の暑さですから、
そう、
ね、
でまた暑かったら子供の寝相が悪くなるんですよ、クーラー、
その、ね、
扇風機が当たるとこだけに寝ようとするんで、
はいはいはいはい、
ほとんど垂直に寝るんですよね、
うん、
そしたら家の中そんな4畳半の寝室がね、
ええ、
余計に狭くなるわけですよ
だからまあもうね子供さんファーストでクーラーつけてね、
そうそう、つけたらいいし、うん、僕らも快適やからと思うんやけど、
はい、
なんかこう罪悪感があるのか、
あるんですかね、
なんかいちいちこう許諾を僕に求めてくるんですけど、
はいはい、
僕はもうはい分かりましたって言うだけなんやけど、
ええ、
どういうことなんかなと思って、僕としてはもうそういう罪悪感感じずにね、
うん、
も
う
どんどんクーラーつけて寝てくれたらいいかなって、
ええ、
みんなその方が涼しいから、
だからクーラーをつけるか、
うん、
おかずを一品減らすかみたいな、
まだ減らしますかおかず、
いや
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
熱中症が気になる季節になってきました。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防には水分補給が大切。汗をかいていなくても1時間に1度は水分補給を忘れずに。少しの注意で熱中症ゼロ、和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということで、
はい、
マイクで直撃教えてチェリーね、この熱中症の CM といえば角度アナウンサー、
そうですね
なんか安心しますよ
ね、
あ、角度さん頑張ってるな、ABC で頑張ってるなってこう聞くたび
に、この間ね、福本豊さんと一緒に番組やってましたけどね。
そうなん、世界の盗塁王福本豊相手に
ね
不安の色を隠せない角度がない
そりゃそうでしょう、
フレッシュアップベースボール、うん、さあ、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント
B の
やたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は、
今週はですね、
うん、
間もなく開幕、今年はどうなる高校野球和歌山大会ということで。
そうか、今日が5日ですから、
はい、
もう来週か、
来週10日からですね。
今年なんか抽選会も例年より1週間ぐらい早くてね、もうあれよあれよという間に高校野球ですよ。
そうですね、
うん、
まあ 今年もまあいよいよ ね、その季節ということで、今も言いましたけども10日来週の木曜日予定では開会式、で10日は開会式だけです、
はい、和歌山放送、皆さんお聞きのラジオの和歌山放送では開会式の中継はいたしません、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、
開会式を見たい方は君寺球場に行ってください。
そうですね、
はい、もしくは街頭テレビなどを見てください。
街頭テレビ、
はい、そういうものがあるのかどうか知らないですけど、
街頭テレビ
ってあるのかな。で翌日11日金曜日からは、はい、朝9時からかな。
そうですね、
はい、第1試合からお聞きのラジオの和歌山放送で実況生中継いたしますからね。
だからあれですかね、
う
ん、まあ、10分前とかぐらいには中継がスタート
する。そうそう、2分ステップで挟んでね、
はい、う
ん、
いやいや、そうですよね、うん、おなじみの展開ですけれども、まあ、その11日金曜日からですね、都合34試合、はい、行われます。今年は第107回ということでね、
うん、
どんな展開になるんでしょうか、うん、ということでちょっとあれこれ調べてみました。
ほう、
で余談ですけども、まあ、これ調べてね、
この番組全部余談ですけど、
まあ、まあそうなんですけど、調べてね、まあ、こういう高校野球の話しようかなと思って、うん、和歌山放送聞いてたんですよ。
ありがとうございます、
そしたらね、収録の前日に平井さんが、高校野球和歌山大会今年の展望ということでみたいな、ちょっと高松さん入ってましたけど
、
全部同じこと言われた。
なるほど、すごい、はい、じゃあもうあなたの分析は平井さんの展望と同じっていうことも
しかしたら見てるもの一緒なん
か分かんない、ね、一緒なんじゃないですか。
いや、まあまあ平井さんが言ってないところもちょっと拾いつつ、はいはい、今年はね6月20日に組み合わせ抽選会がありましたけれども、まあ、それに至るまで、はい、今年に入っての和歌山の高校野球の動きをちょっと簡単に振り返りますけども、まずはですね、まあ、記憶にも新しいところで、あの3月のね、選抜高校野球、
そうでした、
はい、今年は和歌山から私立和歌山と智弁和歌山、
そう、はい、黒川さんが毎試合ね球場に行って、ね、現場 D をするという、涙ぐましい出来事もありました、
ねえー、でしかも、ね、平井さんと北尾さんの実況もさえ渡っておりまして、
そうでしたね、はい、NBS 制作でお送りしました。
そう、毎イニングごとに、
はい、イニングごとじゃなくてもええやろってNBS の人も言ってたみたいですけど、平井さんもなぜかイニングごとに言ってたっていう伝説の、ね、中継、ね、もう忘れてるでしょ皆さん、
ね
えー、どれも取っとこ、
私立和歌山戦の、ね、実況録音説、家で聞いてたんですけど、平井さんがねスパーク超スパークしてましたね。でその私立和歌山戦は、はい、あの1回戦で横浜高校と対戦しまして、
うん、そうでした。
その平井さんがスパークした2点差まで追い上げる、まあ、猛攻であったんですけども、惜しくも敗れるという展開でした、で一方の智弁和歌山順調に進みまして決勝まで行きましてね、
ラジオの方でねお聞きいただいたと思うんですけども、
まあ、その決勝戦ではくしくも私立和歌山を下してですね、横浜高校と対戦するわけですけれども、
そうですね、
はい、まあ、こちらも4対11で敗れて準優勝と、
そうでした、
はい、まあ、でもね、私立和歌山と智弁和歌山、ね、こうアベック出場 で、で特に智弁の方はね、まあ、一時期ちょっとこう停滞もしてたんですけれども、また強い智弁が帰ってきたなという感じがありました。
そうでしたね、春はそうでした、
はい、でその後行われました4月から5月にかけてですね、春季近畿地区高校野球大会県予選、はい、はい、でベスト4ということで、その智弁和歌山、星稜、初芝、橋本、そして日高高校、
あ来た、まあ、名門でね、
名門日高高校、
はい、そうでした、はい、あなたの母校、
母校です、
すごい、
はい、
言うてみたら俺も名門高校に進学したかったわ。亡くなってもった俺の学校3月で、
あほんまにそうか、
どうなるのかな土地、それはいいんやけど
ね、どうなるんでしょうね、
分からん
広い土地で、
ね、
でまあ、そのうち県代表とした智弁和歌山が、はい、近畿大会に駒を進めまして、で近畿大会では決勝戦までいきま す、東洋大姫路と対戦するんですが、はい、まあ、惜しくも敗れまして、近畿大会準優勝となりました、で、まあ、こういう選抜そして春の大会という流れを踏まえた上で夏の大会、
いやこれ楽しみですね、
でね、組み合わせ抽選会で、まあ
インタビューね、
各チームが、ね、はい、決まるわけですけれども、今大会オープニングゲーム、はい、先ほどもありましたが、まあ、雨がなければですね11日の金曜日、
はい
はい、来週の金曜日です、大会2日目の第1試合で和歌山北そして和歌山工業の顔合わせと、
はいはい
はい、決まりましたけれども、なんとですね和歌山北、3年連続で開幕試合、
そんなことあるんよな、すごい、まあ、くじ運というか、
でくじを引くのは基本的にキャプテンですけども、まあ、当然キャプテンは毎年変わりますから
ね、
この運っていうのはすごいなと思いましたけど ね、
でも北高校もねやっぱり今注目もされてますしね、
そうです ね、2年前はね2023年は決勝まで、
そうそうそう、
はい、行ってますし、で一方のです ですね、和歌山工業については、ね、まあ、春の大会県予選で準々決勝まで行ってますんで、
ね、こちら注目のね、公立勢同士の、
なんで地力のあるね、この和歌山市勢対決、
そうそう、どっちもで有力 OB もこれも多い学校やから、
そうですね、
ね、和歌山北といえばトンペイさん、はい、ね、和光といえば作英さん、有力 OB が
そうですね、
和歌山放送絡みだけでもこうね、いているという、
で和歌山工業といえばね、岡田文夫さんもいらっしゃいますから、
解説のね、はい、そうですそうです、解説陣は一応例年通りと聞いてます、
はい、はい、ね、なんで福田浩二さんとか、
そらそうで、僕の一番大好きな福田浩二さん
そうですね、はい、私もだから大学の先輩ということになりますね、
そうですね、
まあ、そんな顔合わせオープニングゲームということになります、
は
い、
楽しみ、金曜日のボックスはお休みですね、だからね、
そうですね、明日はちょろっとだけやるんですかね、
ちょっとあるんですかね、
8時15分から
雨の時は、あ、そうか、はい、で雨の時は、レギュラー通りになりますからね、出演者の皆さん休み取らないよ、その時間に時にハワイ行くとかしないようにね
誰に対すこの番組で呼びかけても
この番組聞いてる人みんな、覚えといて、
金曜日の午後とか、
あ、そうそうそう、でももう出演者によっては休んでもらうこともあるんですけどね、もうややこしいなんか来たりけえへんかったり、
そうですね、でその昨年ね、君寺優勝しましたのは智弁和歌山、はい、甲子園の切符を掴んだんですけども、今年は大会6日目第2試合でですね、まず初戦は有田中央岸川和歌山南陵の連合チー ム、はい、対戦します、で智弁和歌山と同じ B ゾーンにはですね、なんと私立和歌山が来まして、
ね、
この春の選抜でね、共に県代表として進んだ両校ですけども、この B ゾーンもね、他の学校もね、なかなか強い学校が多いですから、
そうですね、激戦激闘のね、
そうですね、
ぶつかり合いってことになるんですね、
先ほどご紹介しましたオープニングゲームの和歌山北と和歌山工業も B ゾーンですね、ですし、古豪桐蔭高校も、
はい、
はい、いますし、ね、熊野高校などもいますけれども、なかなかこの注目のゾーンかなと、
いやー楽しみですね、はい、どの学校もね、いろんな CM もありますからね、
そうですね、とにかく一度みたいな、ね、そうそう、
楽しみですね、
楽しみです、で今大会私個人的に注目しているカードがありまして、大会3日目の第2試合ですね、 A ゾーンに当たります聖林対和歌山東、
はいはい、
はい、で聖林高校はですね、まあ、先ほどもお伝えしましたが春の大会準優勝になってますし、エースの則藤投手、
はい
はい、春の大会県予選のですね2回戦でノーヒットノーランを達成しているということですし、
すごい、
ね、で打つ方もですね、準々決勝の市立和歌山戦で延長10回タイブレークまで持ち込む激闘を制して、まあ、決勝戦まで進んでます、
粘り強さもあるんですね、
そうですね、で一方の和歌山東も、ね、
そらそうです
ね、強いチームですから、
そうですよ、
昨年の夏県大会は準優勝ですし、秋の大会では近畿大会まで進んでます、
これもね楽しみですね、
はい、この投打ともに仕上がってるチームのね戦いが1回戦であるということで、
なかなかこれもね最初の方から楽しみですね、
いや今年はね本当にこの激戦が例年以上に多いんじゃないかなと、いや
もうラジオのスイッチ切れないですね、これはもう、ね、ラジオで、高校野球といえばラジオ、
そうなんですよ、
ね、和歌山大会といえばラジオ、ね、もう他のことはちょっとわからないですね、主催の朝日新聞かラジオの和歌山放送、これはもう昔から決まってますんでね、は
い、なんでラジオつけていただいて、ただいまから、ではこれで、
ではこれで、ね、そうそう、
はい、1日多分3回ぐらい言いますけども、
ちゃんと電波時計置いてピタッとではこれでで終わってるかどうか閉めてください、確認してくださいそれではこの辺で君寺公園野球場からお別れしますで、はい、ピタッとね、時間通りで終わってるのか、ちょっとずれてるのか、これも注目しておいてください、
そうですね、
はい、
あとね、ラジオの注目点ではね、満車告知 AB というのが、
ね、ありますね、満車告知もね、やっぱりテニスの大会がね、いつも必ずあるんですよ、同じタイミングで、
球場のこの入るところにね、見覚えのあるなんかマークのあるね、でっかいトラックみたいな中継車止まってますけど、
そうでありますけどね、まあ、あんまり 見覚えもないですけどね、この時期は普段はあれですけど、あんまこの時期はないですけどね、
中継本部って書いてるんでね、
そうですね、
まあ、そんな県大会ですが、選手宣誓、
はい
はい、開会式でね、行われます、で今大会の選手宣誓は抽選の結果、日高高校の湯川主将が務めることになりました、
さすが名門日高高校、
はい、で和歌山放送のニュースによりますとですね、湯川主将は、まあ、なんとなく選手宣誓で日高高校選ばれるんちゃうかなと立候補の時に思ってた
と、なんかみんなそんなやっぱあるんやね、予感みたいなもんがね、
でただ実際やっぱ日高高校が選ばれた時は、 名前を呼ばれてすごく驚いてますと。
なるほど。
で今年は野球部の創部101年目のスタートなんで、まあ、それについて話せたらと思いますと。
なるほど。
いうふうに話しています。
ああ学校の前の道が狭いです、そういう話はしてないね。
そうですね、うん、まあ、すれ違うのにちょっとね苦労するみたいな、う
ん、ね、その塩地家具さんの踏切越えて左曲がったら日高高校ですとか、はいはいはいはい、
そうですね、
そういうことは別に言ってないね、
散髪への横通ってね
通ってとか、そういうことは言ってないよね、
言ってないですね。
ああそうかそうか、
うん、まあ、商店街のねコロッケ屋が美味しいとかそんな話もなかったですね。
なかったですか、
うん。でちなみにこれまあ県大会の話ではないんですけども、昨年夏の甲子園、
うん、
選手宣誓は智弁和歌山がやってます。
あそうでしたか。
で今年春の選抜は私立和歌山。
あそうでしたか、みんな口運いいやな。
そうですね、だから甲子園では2期連続
すごい
和歌山代表校のキャプテンがやってるというね、ひょっとしたら今年も運がね、
そうですね、
来たら3期連続ということになるかもしれませんけれども、はい、まあ、そんな感じでですね、ちょっとこの今年入ってからの和歌山の高校野球と夏の大会について、うん、話したんですけれども、
楽しみ、
はい、まあ、7月10日午前11時から開会式、はい、まあ、和歌山放送ニュースでもね、
うん、
多分ニュース5とかで、
それはもちろんですよ ね、えらい時間かかってるニュース5、そんな開会式でニュース5何時間かかってるのそれ、
音が出るのはねニュース5かなと思
って、そうやね、まあ、LINE の音なのかどうなのかっていうところも含めてね、
うん、あそうですね、
うん、お楽しみに、
もしくはレコーダーで
撮ったレコーダーで
音なのか、
そうそうそう、
はい、うん、で翌11日から27日まで、
うん、
はい、公立高校の終業式がある今月18日と、
はいはい、
金曜日、準決勝決勝の前日休養日があります、
はい、
でそれを除く日程で、まあ、全34試合、
うん、
はい、で、再三三四言ってますけれども、高校野球はぜひラジオの和歌山放送
で、そりゃそうですよ。
でやっぱりね、あの前も言ったんですが、うん、球場行かれる方、はい、ポケットラジオ持って行ってください。
そうですね、ポケットラジオが頼りになるって言いますもんね。
ポケットラジオが頼りになる。
そうなんです
よ、はい、
息抜きにもなりますしね。
息抜き、
ちょっとこう合間に試合と試合の合間の、
そうですね、
ね、ちょっとニュース、天気、交通情報で息抜きにもなるじゃないですか、
はいはいはい、ね、また多分ね、
うん、
東京にお住まいのフリーアナウンサーの方は、何が流れたっていうのを ね、多分チェックすると思うんです。
そうですね、うん、そういう情報もね、
そういう情報もね
含めて、まあ、今期また夏、来週からスタートなんで、
ラジオとぜひあの熱中症対策グッズを、
うん、
はい、持って球場へ
行っていただきたいです、ね、
そうですね、
行かないんですか先生は。
予定がねちょっとどうかなという、
休みで会えばね、
会えば行きたいんですけどね、
僕も今年去年球場行かなかったんですよ多分、
はいはいはい、
今年どうかもうちょっとまだわからないですけど、
ね、だから冷蔵庫を運んだりとか、
冷蔵庫もいいわ、もう
お弁当の内容がどうやとか、
あそうですね、
あるいは差し入れ、
差し入れね、
はい、
そうですね、
あとはあの平井さんがいつゼリーを飲むか、
そうですね、一応この間あの北尾さんと平井さん打ち合わせやってて、
はい、
一応平井さんにあのエバーグリーンで買ってきてねって話はしてました北尾さんが
ゼリーを
缶コーヒー、
あ缶コーヒー、
ちょ平井さんは缶コーヒー買うんですよ、
あ
甘いやつね、
ええええ、
あとお茶は、
はい、
あの緑茶の方が好まれます、解説者実況の仕方が、昔麦茶かなんか買ったことあったんですけども、あんまり好まれなかったそうです。
あそうなんですか。
やっぱり和歌山放送のね解説陣、実況陣はやっぱり麦茶みたいなもの飲まないですね、
あ
やっぱり緑茶です。
緑茶ですか、
はい、
なるほどね、
そういう情報も入ってきてます
楽しみですね。
楽しみです、
はい、
またあの放送席周りの情報は、
はい、
あの逐一この番組でご紹介したいと思います、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
万博、
うん
ね、今大阪関西万博が、
ね、盛り上がっておりまして、
私も近々行こうかなと、
おついに、
はい
はい、
もう家族にせっつかれまして、
ええ、いつになったら行くんや、
そうそういつになって行くんや、明日ぐらいに多分行ってると思います
なるほど、
はい、
暑いんでね、
暑いんで、はい、いや僕の中ではまだ梅雨やから、
うん、
梅雨の時やったらあんま暑ないし、
ええ、
お客さんも雨やから来えへんやろと、
あ
だから梅雨の間に行こうという作戦で明日に組んでたんですよ、
はい、ええ、
干したらもう梅雨明けてもて、
ええ、予定が全部崩れて、
えらいことや、暑い中で大変やで、
はい、
でそんな万博にしょっちゅう行ってる人がいます。
はい、
和歌山放送誰でしょう。
平井さん、
あん平井さんは確かに、平井さんはもうあの仕事で行ってないから、
あ、うん、もしくは、うん、私ね金曜日のこの午後の時間帯で、で金曜日がねひーちゃん一番人が多いんですね。
あ小田川さん、
はい、
違います。正解はですね黒川ディレクターです。
おお、
エコバッグに PC 詰め詰めで万博会場に日産する黒川ディレクター。
それ仕事で行ってるって
ことですか。仕事で行ってる。今万博の番組あるんですよ実は、
うんうん、
月曜日の6時半から、
はい、毎週ではなかったですね。
毎週ではなかったですかね。もっと知ろう大阪関西万博、
はい、
で担当黒川さんなんですよ。で、今のところ6月は毎週火曜日行ってます。
お
だからもう朝から行って、夕方帰ってくるみたいな、でも日常のデイリーの仕事もあるんで、エコバッグにパソコン、なんでエコバッグなんか分かる、エコバッグにパソコン詰めて、
それだって相部先も歌ってるじゃないですか、
エコバッグでお買い物。
そうそうそう、
どこの世界にエコバッグで取材先で編集しようって誰がそんな話すんのよ。
まあでも行き帰りね、行くだけで1時間ぐらいやっぱかかりますから、
かかるよ
有効に。
そう、はい、大変やったって言ってた
ね。ね、
まあ、そうやって苦労して作ってますから、
はい、
ぜひあの万博の番組も聞いていただきたいん
です。そうですね、
名簿の確認、
はい、
名簿ね、
うん、
参加者名簿とか
いろんなのがね
あるんですけど、
はい、
芸能界随一のビッグプロダクションといえば、
うん、いろんなところがありますけどね、
東京の、
東京の、
あの有名歌手なども所属している
日本クラウン、
いやそれレコード会社ですから。
あ、そうか、
ホリプロですね。
あ、
ホリプロさんはですね、なんか何ヶ月に1回カラー釣りの広報誌みたいなの作ってるんですよ。
はあはあ、
なんかタレント情報を織り交ぜて、
なんかスター名鑑的なやつですか。
もうちょっとなんか大衆寄りで、なんか例えば、和田アキ子さんがこんなこんな仕事をしましたみたいな、
は
あ
は
あ、あっこにお任せで
みたいな、いい加減に1000回でこんなこと言いましたみたいな、
そうそうとかね、まあ、あんまりその話題はないんやけど、まあ、元アイドル系のとかね、若い女優さんの情報、そういうのがあるんやけど、名簿の確認、
はい、
WBS 音中、今6通届いてるということで、平井さん、小田川さん、中村和也さん、林黒川ということで、6通も来てたということで
同じやつが、
はい、2通にしました
そらそうですよ、
だいぶ減らしたそうです、
はい、
平井さん見てないやろっていう、
うん、
小田川さんも見てないっていうことで、ね、
いや小田川さん分かんないですよ。
そうやね、
うん、
ほんまや、これでもこれで来ててまだブー当てにも来てたんよこれ。
じゃあ計7通
来てた、7通来てたんよ、いらんやん、
それはそうですね、
ね
え、
ホリプロさんそれいいですよ、それは
2通ぐらいで帰らせていただいたら、
僕この仕事も長いですけど、はい、ホリプロさんのタレントさんと仕事したことがない
と思う。確かに、
うん、まあせいぜい電話インタビューや、それは間レコード会社入ってるから、
そうですね、
うん、もうホリプロの方と名刺交換したことございません。
はい、
はい、堤デスク新聞に載る、
うん、
先週ぐらいかな、
はい、
読売新聞の夕刊に、
はい、
まあ、今なんかラジオの連載、まあ、今年ラジオ100年 かな、
そうです ね
で、まあ、うちは民放やから100年もやってませんけど、
はい、
まあ、ラジオ100年でいろんな記事があって、
うん、
で堤さんが結構何年も前に、まあ、戦争関係のね、
はいはい、
特集をコツコツやってたんですよ、インタビューとか、うん、昔の証言集めたりとか、
はい、
そういう番組の取り組みについて、
うん、
読売の記者さんからインタビューされて、
はい、
それ載ってるんですよ。
それ鍵盤ですか、
うん、ちょ
全国版に
当たりましたよ、開幕放送ですよ、夕刊ですから鍵盤ないです、夕刊は。
あ、夕刊だったんや、
うん、
あ、
は
い、ね、
ですから、これぜひね、あのまたもう読んだ方もいらっしゃるかもしれませんけど、
図書館とかでもね、まだ読めるかもしれない、
読めると思いますよ、
はい、
うん、撤収早かった、ブンダラプロレス、もうあの、
はいはい、
寺門練習生の、
ね、
寺門さんが練習生として今所属してですね、
頑
張ってると、
あの某公共放送の、ね、ニュースにもなってましたね、
マスコミ席巻してますよ、その試合がね6月22日の日曜日に、
はい、
和歌山市中之島の、
はい、
県立体育館の補助館で、
はい、そうですね、
あったんですよ、で、まあ、僕その日ね、あの羽衣国際大学っていう大学が大阪の堺市にあって、そこに高校生を連れていくって仕事があったんですよ。
あ、残念ながら
オープンキャンパス、うん、僕と伊坂さんでね、
はい、
熊さんディレクターで、
うん、
でもう帰ってきたら4時や、県立体育館の前通ったんよ、あ、今日はプロレスの日やな、ね、県立体育館の横に福田電子さんの事業所営業所があって、その横にコンビニがあるんですよ、その手前の道でギュッと U ターンして、
はい、
行きました、府立体育館じゃない、うん、県立体育館に、うん、なんか音が聞こえるんですよ、
ああ
体育館から、わーみたいな、
はいはい、
歓声が聞こえる、4時ですよ、何時からやってたかもう記録してないからね、で、あ、歓声聞こえるわと思って体育館の伊坂さんと2人でバーって行ってパッて見たらバレーボールやってました、
あれ
バレーボール、あれと、あ、で表にポスト貼ってたんですよ、
はい、
補助館って書いて、あ、補助館、補助館、ちっちゃい体育館が、
本館の方じゃない、
そう、本館じゃない、ちっちゃい体育館があるね、うん、横にこっちはこっちはってバーって行ったら、もう誰もなかったです、
あれだって12時前かなんかからやってましたからね、
はい、12時の試合で、もう4時にはもどけのから、
そりゃそうですよ、
だってあのプロレスのさリングとかって撤収するの時間かかるやんと思って、誰かおるかなと思ったんですけども、
早かった、
はい、早かった、誰もいなかったんで、
はい、
写真も撮らずに帰ってきました以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
まあ、今日はあえてあまり名前を出さなかったんですけど、
はい、
栄谷の有力民放さんも当然まあ中継をされるでしょうから、
そうですね、
どういう中継になってくるかっていうのもね、
もう
楽しみですね。
6月中にホームページは出来上がってましたからね。
マジですか、岡山放送はだいたい1試合目始まる前ぐらいにオープンしますよ、ホームページが。
今年 X の速報は
もうないですって。今年でも何でもやってないですから。
いや散発的にね、
急に始めんねんけどもと試合が佳境に入ったら急につぶやかなくなるっていう、はい、もうやめましょう。
そうですね、
無理です、はい、もうみんなボロボロなんで。
その代わりラジオをね、うん、聞いていただいてれば分かるわけですから。
そうそう、展開はね、うちのもう実況陣解説陣、もうピカイチでございますから。
そうですよ、
うん、あのアナウンサーは来るのかとかね、
ね、
うん、まあ、ちなみに東京都杉並区のフリーアナウンサーは今年も呼ばれてないです。
あれ、
呼ばれてないです。
おかしいですね。
もう辞めて、会社辞めて10年らしいです。今年のだから8月か、いつも来るじゃないですか、
は
い、
そうですね、
ヨットの仕事で、うん、もう盛大に10周年記念をやってほしいって言ってました。
誰に？
え、僕に。え、アバロームは抑えてないのかって言ってました。
会社10周年記念パーティーってあんま聞いたことないですけどね。
いや聞いたことないけど、やるべきやっつって、
はあ、
アバロームで
盛大にね、
盛大にやりましょう、はい、ここまでのいただきエリート、
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。